ウィークリー一宮シティ
FM 一宮お聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの鳩山芳恵です。本日は中野正康一宮市長をお招きして、広報2月号の第7次総合計画の実施状況を報告しますについてお伺いしてまいります。中野市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ラジオをお聞きの皆様もよろしくお願いいたします。
まず新型コロナウイルス感染症ですが、再び拡大して大変な状況になってしまいましたね。
はい、1月14日に国によって愛知県が緊急事態宣言の対象地域に指定されました。ここ一宮市でもとても厳しい状況が続いております。改めて皆さんにお願いしたいことは、マスクの着用です。特に食事の際にマスクを外しますけれども、マスクをつけないまま会話することは感染リスクが高くなります。また夜だけではなく、朝のモーニングやお昼のランチ、こうした時も感染防止にご協力いただくようお願いいたします。
ひとときのお楽しいおしゃべりが辛い状況を長引かせることになるかもしれないと考えて、みんなが気をつけて行動しなければなりませんね。
おっしゃる通りです。
はい、それでは改めて本日お話ししていただく総合計画について教えてください。
総合計画は一宮市のまちづくりの方向性を定めた市の政策で最も基本となる大切な計画です。現在は2018年度からの10年間について第7次の総合計画、こちらに基づいてまちづくりを進めております。今回はその進捗状況をお知らせいたします。
総合計画には柱となる5つのプランと、これを実現するための2つのマネジメントと呼ばれる都市経営の考え方が定められています。このうち主なものを私から順に紹介し、中野市長からその実施状況を教えていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは最初のプラン、健やかに生きるの項目からお願いします。ここでは誰もが健康で長生きできるためのまちづくりや、安心して子育てができる環境の整備、高齢者が安心して生き生きと暮らせるような支援などがございます。これまでの取り組み状況についてお聞かせください。
この4月の中核市移行に合わせて、これまで愛知県が運営していた保健所、コロナ対策を担当する保健所ですけれども、一宮市で設置して運営することになります。住民の皆様のより近くできめ細やかな対応ができるように努めてまいります。またコロナ禍での子育て支援ですけれども、児童や生徒のいるご家庭への給付金や、去年の国の定額給付金10万円の対象から外れてしまった赤ちゃん、基準日以降に生まれた赤ちゃんのいらっしゃるご家庭に一宮市独自で給付金を支給しています。高齢者への支援としては、キャッシュレス社会へスムーズに進んでいただけるよう、電子マネーマナカを2月中に配布する予定です。これからも世代を超えて誰もが健やかに過ごせるまちづくりに取り組んでまいります。
ありがとうございます。続きまして2番目のプラン、快適に暮らすの項目では、地球温暖化の防止や歩行者や自転車が安全に通行できる交通環境の整備などがございます。こちらの取り組み状況はいかがでしょうか。
コロナ禍でインターネットの買い物、ネットショッピングが増えています。そこで宅配による対面と環境破壊や交通事故につながる再配達を減らすために、宅配ボックスの設置支援や置き配バッグのモニター配布を行っています。また環境に優しい乗り物、自転車ですけれども、安全で快適に自転車に乗れるよう、自転車の専用通行帯の整備や路肩のカラー化、路面への自転車マークの表示などに取り組んでいます。
次に3番目の安全安心を高めるの項目に移りたいと思います。こちらでは災害に強い社会基盤の整備や火災・救急の体制強化を進める項目などがございますが、こちらの取り組み状況はいかがでしょうか。
災害時の大規模な停電に備えて、避難所に電気自動車から電気を送る仕組みや Wi-Fi を利用できる環境を整備しました。コロナが収まらない中でも避難所を開設する訓練も行って、 想定外を減らすように準備を整えております。またスマホを使って会話に障害がある方でも文字によって緊急通報できる仕組みネット119緊急通報システムを取り入れて誰もが安心して暮らせる街づくりを進めているところです。
続いて4番目の活力を生み出すの項目では、この地域の既存産業や次世代産業の育成支援や農業の支援に加えて幹線道路の整備を進める項目などがございますが、どのような状況でしょうか。
はい、昨年4月のコロナによる緊急事態宣言の際はモーニング文化を支える喫茶店などに一宮市独自の休業補償を行いました。またお店などの3密対策を応援ということでコロナ対策のリフォーム費用に補助金を支給しております。幹線道路の整備では名神高速と東海北陸道のジャンクションの箇所に間もなく新しく完成する一宮稲沢北インターチェンジをはじめとして名義道路高速化の早期事業化や新延大橋、新しく木曽川に架かる橋の早期完成、こうしたプロジェクトについて国や県と連携した取り組みを進めております。
そして5番目のプラン、未来の人材を育てるの項目についてお尋ねいたします。ここでは学校教育に関する取り組みをお聞かせください。
国文部科学省が打ち出したギガスクール構想の実現に向けて小中学校での学習用タブレットを、予定よりも早く児童生徒に1台ずつ行き渡るように準備をしているところです。国から地方への財政支援としてコロナ臨時交付金約30億円が一宮市に来ましたが、そのうちおよそ10億円を使う最大のコロナ対策のテーマとなっております。これはコロナだけではなくて、将来を見据えたときに、とても重要な政策だと考えて取り組んでいるところです。
ありがとうございました。ここまで5つのプランをご紹介していただきました。最後にこの5つのプランを実行していくためにすべてに共通する都市経営の考え方として定められたマネジメントについてお話をお伺いできますか。
現代社会はデジタルの活用が重要となっております。政府もデジタル庁を作るようですけれど、この傾向は今後さらに進んでいくことが確実です。先ほど後期高齢者に交通系電子マネーマナカをお配りする施策を紹介しましたが、一宮市では世代を問わずより多くの人がデジタルで便利になったなと実感していただけるよう、工夫しながら最先端技術への取り組みを進めてまいります。最後になりますが、今年は一宮市が誕生して100周年となる節目の年です。なかなか盛り上げることが難しいコロナの状況が続いておりますけれども、この節目の年を町の魅力を再発見再確認して地元への誇りを育む機会にしたいなと考えております。
さまざまな積極的な取り組みによって安定を取り戻し、再び新しい一歩を踏み出せる日が来ることを楽しみにしています。
はい、頑張りましょう。
本日は広報2月号の第7次総合計画の実施状況を報告しますについてお話をお伺いいたしました。中野市長ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリー一宮シティ、76.5